皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第242回目、先週に引き続き西さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そうですね、なんとか僕らは続けて
受けてます
けど、すご
いですね、うん、あ、じゃあその人事評価もじゃあ今もやられてるんですね。じゃあ
やってますね、はい。
おーおーおお、どうですか、その人事評価を入れて、その従業員のそのモチベーションというか、はい、その仕事の取り組み方って変わりますか、うん、
やっぱりそれをきっかけにめちゃめちゃ数字、鬼のように追いかけてくれる子も出てきてますし。
へ、はいはいはい。意識づけになったんだ。
そうですね。でもなんか、やっぱり、いろんな人がいるんで、
うんうんうん。
それが合わない人もいたりとか。
ああ。まあまあね、
難しいんですけどね、
うんうんうんうん、でもそのね、今までそんな興味もなかった、意識もしてなかったっていう人が目覚めてね、
はいはい、
うん、めちゃくちゃその数字を追いかけるようになったっていうのはやっぱり、
うん、
いいことですよね。
まあそうですね、
うん、
基本的にだからやっぱそういう指標があると、
うん、
なんか自分の仕事の生産性をいかに高めるのかみたいなところは意識するので、無駄をなくそうとか、より短い時間で高いパフォーマンス出せるように動こうとか
は、
なんかこう社内に根付いてきたのかなっていうところと、あとなんかこう僕自身とかもそうなんですけど、こうマネージャーとかがやらなくていい仕事とかも、その辺とかも、コンサルタントとかに教わったんですけど、
もっとレベルの高い仕事をしてくださいみたいな。
ね、なんかよく言いますよね。なんか僕も、その辺、すごい下手くそで、なんかこう、企画業務と提携業務っていうのがあるらしくて、で、企画業務っていうのは、やった業務のアウトプットの質が大きく変わるものがなんか企画業務っていうらしくて、提携業務っていうのが要は誰がやってもアウトプットの質が変わらない仕事が提携業務っていうらしくて、でまあ、そのマネージャーになる人は提携業務はもう一切やらない
っていうふう
にして、で自分がやってるし、業務をバーッと全部洗い出しなさいみたいなことを言われて、で、それに企画とか提携感全部書いていってみたいな風にやると、意外となんか僕とかも、そういう企画業務、誰がやってもアウトプットの質が変わらないことをめちゃめちゃやってて、で、それはどんどんどんどん、例えばアルバイトさんとかに、巻き取ってもらうように、こう、振っていくみたいな、こう、業務の棚卸しみたいなこととかも、まあ、することができて、なんかその辺とかも、割と今は、社内全員で意識して、
すごい。
やってるとかはありますかね。
結局、小規模でやってる方が多いじゃないですか、この物販の、
はい、
会員さんもそうだと思うんですけど、結構そういう方が多いと思うんですけど、
はい。
最終的になんかこう雑用的なことも全部その経営者がやるみたいなことに、
はい、
なってる方が多いんじゃないかなと。私もそうなんですけど、実際のところ。
ああ、はいはい、
うん。そうじゃなくて、やっぱり、定期業務っていうね、そういう棚卸しをして、これはもう他の人でもできる仕事、これだけはちょっと自分がやらなくちゃいけない仕事っていうのをちゃんと区分けして、でやらないとってことですもんね。
そうですね。なんかそれ僕めちゃめちゃすごい思ってて、多分、この物販に入ってらっしゃる物販プレイヤーの方って、多分皆さんむちゃむちゃ戦闘能力高いじゃないですか。
高いですよね。
ねえ、なんかすげえな、みたいな。
多い多い。
で、多分うまくされてはいると思うんですけど、そういう人たちの1時間、
うん、
2時間とかってめちゃめちゃ貴重な時間と思って
る。
それだったら、まあ、うまくこう、アウトソーシングして、切り分けてらっしゃる方多いとは思うんですけど、うん、まあ、お金を生み出す仕事にできるだけ、
そういうことなんですね。
はい、
うんうんうん。
もったいないなっていうふうには思いますよね。もしそういうことをしているのであれば。
そうですよね。だから、そうですよ。今いいことをおっしゃってくれましたね。本当にお金を生み出すことをね、本当に考えて、そっちにやんない。そっちに、こう、どんどん、考え方をね、変えていかないと。
そうですね。だから、おかげさまで僕自身も、その辺すごい意識するようになってて、今はもう、1年以上、
はいはい、
エラーセントラとかをもうログイン しないっていうような状態
です。はいはいはいはいはいはい。
なんかその重要な指標とか、そういう、大切な抑えるべきポイントだけをこう見ていくっていうところをひたすらやっていくっていう。
はいはいはいはい。まあ、なんだろうな、まあ、プライムデーとか、スーパーセールとか、どういう企画考えてくれてんのみたいな。
はい、はい。
感じですよね。
そういえば、プライムデーですよね。
プライムデーですね。なんか今年のプライムデーはどうなっちゃうんでしょうね。
ねえ、なんかだいぶ後ろに伸びて。次に、ブラックフライデーとサイバーマンデーと、通りセールみたいなのが連続で続く。
なんか連続でどんどん伸んでくる。なんかどんどん後にね、押しやられてね。
はい、はい。
まあ、
なんかでも、この、プライムデーに関しては結構久々なんで、注目度が高そうですよね。
どうなるんでしょうね。どうしてます、西さん、でも。
でも、
この
今、もうなんかアマゾンを見ると4日前みたいな感じで、先行セールみたいなのも始まってて、
はいはいはいはい、はい。
で、うちの商品もその、プライムデーの4日前の先行セールっていうのを、今、
切れさ
せてもらってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
そしたら、かなり動いてて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
へー。
なので、4日前のセールでも、なかなか動いてるんで、
やっぱこう、あれですかね、その、コロナで、やっぱ待ち望んでた人たちが、やっとこう、ね、あ、買えるぞみたいな、そういう雰囲気になってるんですかね。
いやー、それはあると思いますね。なので、なんか僕らも販売計画って作るんですけど。
はいはいはいはい、はい。
その、サイバーマンで大型セールの時は、大体想定で何個販売すると、で、毎月のタイムセール祭りは何個販売するとか。で、こう、販売計画を作って、それに合わせて納品をしていくんですけど、
はいはいはい。
なんかこの、今回は、販売計画以上に動いてるんで、
おすごいですね。
結構、今回の、プライムでもいいんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、
じゃあ、本番は、ますます楽しみですね、これは。
そうですね。結構僕らは、アマゾンビジネスでおける、こう、セールっていうのはめちゃめちゃ重要かなって思ってる方で、まあこの大型セールに、枠をもらって、セール入稿っていうのは、もう必ず、しているんですけど、
はいはいはいはい。や
っぱそこで、こう、結構大きい山ができて、
そうですよね。
そうですよね。で、SEO も、やっぱりそこで多少なりとの影響があったりとか、まあもちろん購入も増えるんですけど、カートインとか、欲しいものリストに入れたりとかっていうのもめちゃめちゃ増えるんで、大型セールが終わった1、2週間は結構こう、おひれ効果があってずっと売り上げが上がってるみたいなことが多いんで、毎月のタイムセール祭りとかも、まあ計画的に、
結
構いらっしゃいますし。
ああ、なるほどね。タイムセール祭りはもう毎月乗っかってやってるんですか？
毎月やってますよ。
おー。なんか。商品を変えてみたいな感じですか？
そうですね。でも結構、うんうん、SEO でも上がりきった商品はそこまで出してはないんですけど、
うんうんうんうん、
ただやっぱり、ポジションを維持するためとか、
はいはいはいはい、
まあ、なんかこう、ブランディングの観点からあんまり値引きを、こう、
ね、そこを、
やると、
うんうん、
なんかブランド既存みたいなところもあるんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそれちょっと考え方難しくて、まあ、アマゾンにおけるセールって、
うんうん、
まあ、計画的にやれば、そこまでこの値引きブランドみたいな風にならないのかなっていう風にもちょっと思って、いろいろデータを見てると、
うん、
割とこうセールをするとまだまだ新規客が取れてるなっていう感じがあって。
なるほど。
で、僕たちの扱ってる商品はリピート商材なので、
うんうんうん、
まあ、新規が入るとやっぱり2回目3回目の購入が入るんで、
そっかそっか。そうか。まあ
うん、
だから、うん、だから、まあ、そのタイムセール祭りで、まあ、多少安く売っても、次のリピートにつながるから。
はい。
っていうことですかね。そうです
はい。
あ、なるほどね。
だから、うん、結構、その、計画的に、わざと、うん、僕らは同じブランドで、関連商品を出してて。
うん。うん、まあ、なるほどね。うん、
A の商品が売れると、はいはい、
うん、
まあ、次 B の商品も C の商品も合わせ買いしてくれたりとかもあるんで、
はいはいはいはい。
やっぱその、知ってもらう機会、あの露出チャンスっていうのを最大限まで広げる手段として、うん、Amazon の中のセールって、やっぱインパクトあるなって、うん、
ね、ああ。だからそこは積極的に参加しなくちゃダメだよと。
そうですね。そう思いますし、それでうまくいってるのかなっていうふうに。
ああ、なるほどね。
思いますね。なんかこの、
うん、
広告運用とかも、割と同じ考え方で、
うんうん、
あ、そうですね。なんかこう、LTV みたいなこともすごい、あの、意識して、うん、あの、
やられてる
ね、広告投資してるんですけど、
はい
はいはい、なんかこう、自社で、あの、システムを作って、
はいはいはい、
Amazon の中で、
うん、
その商品の LTV はいくらなのとか何回なのみたいなの
を
でき
る
ようにして見てて、
うんうんうん。
で、なんか、うちの使ってる商品の LTV は、
うんうん、
あの、2回とかのものが多いんですけど。
はいはいはい。
なので、1年以内で、同じ商品を平均すると、
うんうん、
2回買ってくれるっていう。
2回買ってくれる。はいはい。
はい。まあ、1回で終わる人も、がほとんどなんですけど、
中
には1年以内に3回リピートしてくれる人とか4回リピートしてくれる人とか、多い人はもう1年間で10回リピートしてくれる人。
すごい。
で、ただそれをこう平均すると2回なんですね。
あ、なるほどね。あ、なるほどね。はいはいはいはい。
だから、うちの商品は1回買って終わりじゃなくて、平均すると2回買ってくれるみたいな。だからなんかそれを割と意識してて、例えばその3000円の商品を売ってたとしても、まあ1回購入入ると、まあ3000円なんですけど、ただ LTV が2回なので、
うんうん、
結局リピートが入るんで、まあ大体 LTV で見ると6000、1回売れると6000円売れたみたいな考え方もしてて、なので、例えば広告費を投下するときも、なんていうんですかね。例えば、利益が1個売れたら1000円の商品に対して、まあ、1件あたりの獲得の広告費用っていうのも、僕らは多く投じてるんですけど、
はいはいはい、
その CPA って言われるものでいくと、利益1000円やったら、広告費経由売上は、その利益分も広告かけていいと思ってて。
ほう。
で、要は広告費経由売上で、
うんうん、
そこまで利益出なくていいと思ってて。
うんうんうんうん、
ただそれだけこう、購入数を増やすと、
うんうんうん、
まあ、SEO が上がって、自然購入で対応できるっていうのと、
そういうことですね。
広告で1回目知ってもらっても、2回目3回目があるんで、2回目3回目。
はいはいはいはい。
まあ、うまくいけば0円で次は獲得できるみたいな感じなので、 だからその辺も LTV を計算した、広告投資っていうのをやるようにしてるので、う
ん、なるほど。
結構だから僕ら、セールとか広告、ボコボコボコボコやっちゃってるんですけど、
はいはいはいはい。
まあ後からその自然検索の方が受けついてくるっていうので、うまく
バズる。なるほどね。
ところですかね。
はいはいはいはい。まあトータル的には、まあきちんと利益出てるよと。最初はね、こう、まあ、はたから見たら、そんなに広告費かけんですかみたいな、広告費だけ見ると、みたいな。だけど、しっかり後から利益が乗っかってくる、みたいな。
はい。
ああ、なるほどね。
なんか ACOS って言って、
うん、
ACOS。
うん。
なんか例えば利益率 50% の商品やったら、
うん。うん
ACOS50% までかけていいみたいな風に考えてるんですよ。で、まあ、詳細とか、その商品のポジションにもよるんですけど、
うんうんうんうん、
でも基本的には、利益率 50% やったら ACOS50% までかけるみたいな風な考えがあるんですけど、ただ LTV が2回とかやったら、
うん、
実は利益率ってなんかこう 80% みたいな風に考えてもいいよねみたいなところもできるんで、じゃあ ACOS も 80% までかけてもいいよねみたいな。
そういう考え方になってくるんですね。そうすると結構、その予算っていうか、高校の予算の取り方、高校の予算取りっていうのは結構ね、大きく取れますよもね。
そうですね。
うん、そうですよね。
はい。
うん。
だからなんか、商材によってはやっぱりいかに ACOS を低くして、できるだけこう、広告費を抑えるみたいな考え方もあるとは思うんですけど、なんかやっぱ複数関連商品もやってるので、こうクロスセルが出てきたりとか、あとはやっぱ Amazon のカタログの特性上、こう、レコメンド枠とか関連枠に、基本的にはこう他社の商品がバッと並ぶんですけど、とにかく購入数を増やせば、自社の商品のレコメンド枠も自社で埋めるみたいなこともできてきたりするんで、割とそういう、購入数を広告経由で増やすっていう部分には力を入れてやっているのかなっていう感じは、
なるほどね、
多分うまくいっているんじゃないかなっていう。
なるほど。西さん、そのやり方を、こう、
はい、
あ、これ、今の商材で、あ、こういう、今のこのやり方が、
はい、
あ、いけそうだなって思ったのって、
はい、はい。
どのぐらいの時期ですか？時期っていうか、その今の商品を始めて、
はい。はい。
1ヶ月後なのか、3ヶ月後なのか、半年後なのか。
ああ、でも、いろいろ仮説があったりとか、
まあ、いろいろやられた結果だとは思うんですけど。
そうですね。
うん。
ただ、やっぱり、
うん。
いろんな広告あるじゃないですか。
うんうんうん、
僕らも SNS 広告とか。
うんうん、
あ、Facebook とか。
はいはい。Amazon 以外のね、外部の。
はい、
はい、はいはい。
っていう広告を使って、こう、Amazon に引っ張るような、こう、動線の広告
とか。もやられたんですね。
もうやったんですけど、やっぱり、圧倒的に Amazon の中の、広告の、パフォーマンス、めちゃめちゃ高いなっていうところがあって。
ああ、やっぱそうですか。
そうですよね。で、なので、ちょっといろいろ、試したりもしたんですけど、この4年ぐらいずっとやって思ってるのは、広告はかけ続けた方がいいのかなっていうふうに思って
て。今もその外部の広告ってやられてるんですか？
今も外部の広告は、外部の広告っていうか、今結構力入れてやってるのが、Amazon の中のディスプレイ広告。
ディスプレイ広告、はいはい。
をやってて、
うん、
なんか、ああいう、なんていうんですかね。ターゲットをセグメントして配信する。
はいはいはい、はい。
で、それは Amazon に依頼はするんですけども、Amazon の、外にもこう、アプローチできる Amazon のディスプレイ広告もあって、
はいはいはい。ああ、そういうのがあるんですね。あ、よく知らんわ、俺。
そうなんですよ。なんか。
それはあれですか、普通の人は使えないやつなのかな、はい、使えるのかな、
ね、申し込んだら使えるみたいなんですけど、ミニマム、うん、あの、150万円からみたいな感じ
な
んです
よ。ああ、なるほど。
はい。だから結構予算が高くて、で、よく言われてるのが、その、Amazon DSP 広告って、やっぱパフォーマンス悪い。あの、スポンサープロダクトに比べると悪いって言われてて、やっぱこう、リスティング広告っていうか、検索キーワードで物を探してる人って購入モチベーションが高くて、やっぱりこう、パフォーマンス高くなるんですけど、このディスプレイ広告っていうのは、やっぱこう、リーチの幅が広がるんで、どうしてもパフォーマンスが悪くなるみたいなんで、で、なんかそういう話僕らも昔あったんで、あの、なかなか渋ってやってなかったんですけど、なんか、1年ぐらい前から150万円からやり始めると、
うんうん、
結構ロアスがめちゃめちゃ良くて、なんか1回150万円かけたら、なんか大体ロアス 100% とか 100% 切るみたいなところが多いんですけど、なんか僕らがロアス 400% とか 500% ぐらい出たんです。で、なんかこう配信先もいろいろ、決めれるんですけど、こう、リタゲ広告に近いような運用に
して、追いかけていくんですね。
そうなんですよ。で、誰を追いかけるかというと、過去に、リタの商品を Amazon の中でクリックした人とか、リタの商品の競合をクリックした人に対して、追いかけて、Amazon の外側でも、こう、Amazon に入ってくる、こう、サムネイルバナーを表示さすみたいな広告もあったりするんですね。それって一回興味を持ってくれた人で、その時は買わなかったけれども、あの、後からもう一回追いかけるみたいな広告があって、で、それはすごいパフォーマンスが高かったりして。
あ、高かったんですね。
で、ロアスってなんか、もう、会う限りはもう永遠に投下していっていいかなと思ってて、広告費を。それに関しては、150万円でロアス仕事 100% あったんで、こう300万に上げて、で、それでもまだロアスが 400% なんで、600万に上げてとか。
おぉ。
ディスプレイ広告も、こうセールとの併用がすごい効果的かなと思ってて、まあその月に1回のタイムセール祭りでバーってクリック集まるじゃないですか。で、クリック集まって、リストがわっと溜まるんで、そのリストに対してディスプレイ広告でもう一回見てもらうみたいな形でディスプレイ広告使ったりすると、割と僕らはうまくその広告はいってるかなっていうところ
です。なるほどね、組み合わせですね。
組み合わせはいいかなと思ってます。はい、
なるほど。
ただなんかなかなか相性があるみたいで、このディスプレイ広告。
ああ、なるほど、ね。
うまくいかないメーカーさんは全然ロアス出ない。
出ないんだよね。ああ、そうなんですか。
なかなか難しいんですけどね。
いや、すごい。あ、ね、広告だけでもいろいろやってますね。
そう。
やられてますね。
あとはまあ皆さんやってはるとは思うんですけど、まあ公式ホームページ作ったりとか、SNS の公式
ホームページ
作ったりとか、LINE のアカウント作って友達を集めて、
ね、リスト集めてってね。
なんかその辺はこうモールとその外側で循環するような
仕組みを
整えたり、したらいいよって萩原さんに教えてもらったんで、言う通りやりました。
SNS 系はやられてるんですか？何か。
そうですね。インスタとツイッターを中心に、あとまあ LINE もそうなんですかね。やってて、
この辺は。インスタとかその LINE、はい、インスタとかツイッターの広告系はやられてるんですか？
広告はね、やっぱりあんまりパフォーマンスが僕らは良くないんで、やってない。
手は出さないんですね。
なんかこの、モールの方で、60% とか 70% の値引きやってますみたいなオファーを出す広告やったら割と CPA 安くモールに入れれるんですけど、 こう、ずっと続けれる、
うん。
えびきオファーがないような、
うん。
SNS のディスプレイ広告やと、やっぱ CPA が全然高くなるんで、それと Amazon の中の広告
もっと広告を回した方がいいってことになっちゃうんですかね。
ってなってますね。
なるほどね。
なんかもっといいやり方あるかもしれないんですけど。ただまあ、その、
うん、
SNS に関しては、それこそ、ウェイリーの山本さんの
セミナーを
勉強して、僕も、
うんうん、
山本さんの言う通りにしっかりやったんですけど、
はいはいはい、
それもやってよかったなと思ってて、やっぱりあの、はいはい、ずっとやってると、たまに芸能人の人が使ってくれて、うん、あの、
はいはいはいはい、
アマゾンでこう、1000個売れたとか、
はいはい、あの、
ツイッターもなんかこう、勝手にリツイートめっちゃされて商品が。
はいはいはい、はい。
で、1日1000個売れたとか。
はいはいはいはい。
いう、なんかラッキーパンチみたいなのもあるので、なんかインフルエンサーに、ね、うん、お金をこう、何十万とか払ってやるようなことは、うんうんうん、何回かやって失敗してるんで、今は。
あ、はい、そうなんですね。
はい。
あ、じゃあ結構やられたんですよ、その山本さんの、はい、セミナーっていうか、ウェビナーとかを見て。
めっちゃ真似しました。
なるほど。
はい。
ただ
でも、やっぱ SNS とかも、
うん。
うん、やってよかったなと思ってて、
うん、
で、ある程度そういう世界観とか、
うん、うん。
するようにして、なんかよく言われてる、やっぱりブランディング。
ブランディングね。はいはいはいはい。
ブランドの価値を、コピーを作ったりとか、
はいはいはい、
そういうことを発信し続けていると、
うんうん、
まだこう大きく売り上げにこう、上積みされてる感覚はそこまでないんですけど、ただ、
うんうん、
なんかこう、DM が送られてきて、うん、すごいブランドがかっこいいから、そこの、うん、会社で就職したいですみたいな、
そうなんですか？
とかも出てきたりとか。
ええー。
なんかそういう、あ、すごい。やっぱこう、ブランドってちゃんとしたら人の心になんか届くねんな、みたいな。っていうことが。
働きたいっていう DM が来たんですか？
そうなんですよ。
それはそれは、面白いですね。
なんでなんかこう、結構、モールで売り上げて、
うん、
SNS をちゃんとしていったりすると、
うんうん、
なんかブランドに遠心力がついてきて、なんかこう、
なるほどね。
なんかこう、ブランドの力が届いていくのかな、みたいなところがあったりとか、
はいはいはい、
で、まあ、本当に採用とかも強くなるのかなと思って、
いい人材が集まりますよね、そしたらね。
そうなんですよ、そうなんですよ。まあ、僕、うん、恥ずかしいんですけど、高卒なんですけど。
いや、私も高卒ですよ。
そうなんですよ。
うん。
高卒僕ぐらいと思ってたんですけど。ただやっぱなんか僕らこう、うん、新卒を割と採用できれたりしてて、
う
ん。
ほうほうほうほうほう。
結構ハイスペックな、
来ましたか。
人が来るようになってきてて、なんか関西なんですけど。
うん。
割とそういう神戸大学の。経営学部っていう、なんか賢い。若い。
はいはいはいはいはいはいはい。
入ってくれたりとかするんですけど。
はいはいはいはいはい。
やっぱめちゃめちゃハイスペックで。
はいはいはいはいはい。
地頭もめちゃめちゃいいし。
よくて。
うん。なんかこうこうこういうことだから、広告運用こうだよって言ったら、
うん、
まあ飲み込み早くババババってやってくれるみたいな。
あ、マジですか。
そうなんですよ。で、なんかやっぱ今まではそういう人、全然、入ってくれなかったんですけど。
うん
うん、なんかその、会社ブランドが成長すると、変わってくれる人もこう、変わってきたなっていうふうに。
意外なところで、あれですね、はい、結果が出たっていうか。
そうですね。
副産物って言えばいいのか、なんですかね。面白いですね。
いやー、ありがたいですね。
ありがたいですね。うん。
ブランドのポテンシャル、物販なんかの持ってるエネルギーと、素敵やなって思いますよ。
確かにね。
はい。
ああ、この商品売ってる会社かっこいいから就職したいなんて言われたら、うん、ね、社長身寄りにつきますね。へえー、 それはそれは、でも今後も楽しみですね、西さん。
そうですね、はい。もっともっと頑張っていかないといけないと思ってます。
ね、はい。じゃあ、はい、これからもう社員も、ね、20人、はい、30人、50人と。
そうなんですよ。だから、
成長していくかな。
うん、小田さんの机を置いてるスペースはない。
そこですね。なるほど。じゃあ今度は小田さんに会った時はそう言っといてください。
いい
ですか。机は置けねえよって、はい。ではでは、西さん、時間になりましたので。
あ、ありがとうございます。
はい。次のお友達を紹介していただきたいんですが。
わかりました。じゃあ、はい、次のお友達は、はい、物販会員の中ですよね。
はい。
宇野浜和也っていう。
宇野浜さんですね。
はい。でも、宇野浜って、物販強制大会させられたんです
って。いや、なってないですね。
なってないですか？
なってないと思いますよ。大丈夫だと思いますよ。なんでですか？なんでですか？
なんか前回、
うん、
物販ラジオに宇野浜が出させて、なんか菊池さんの歌をずっと歌い続けて、
歌ってましたね。
で、うん、それがもう誰のためにもならないっていう、こう、クレームがあって、大会みたいなことを聞いたんですけど。
いや、大会にはなってないですね。
はい、思いますか。
わかりました。いや、次大変だな、じゃあ。はい。じゃあ、宇野浜さんに、じゃあメッセージ、伝言の方をお願いします。
メッセージ。じゃあ、物販ラジオ頑張ってください。また菊池さんの歌、期待してます。
それ言うんですか？わかりました。じゃあ、そのメッセージを、はい、宇野浜さんの方に伝えたいと思います。
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、西さん、今日はありがとうございました。
あ、いえいえ、
はい、
ありがとうございます。
はい、また引き続き物販の方ではよろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
今日はありがとうございました。
はい、
はい、失礼します。
はい。